クロフレサプライズ、サプライズ、サプライズ、
ないな、ないな、
ないな、ないな、
ないな、
ないな、
ないな、ないな。
はい、皆さんこんばんは、第6回目を迎えますエムラジです。少しお寒くなってまいりました。2日前の雪で心が折れそうになった、本日 MC を務めさせてもらいます拓也です。それではメンバー紹介の方いきます。小倉ダート1700が最も得意なブライトさんです。
あ、どうもこんにちは。皆さんこんにちは。
こんにちは。
シチュエレア屋さんでも美味しいですね、氷結飲んでます。どうもブライトです。
カレーにする。
はい、そして、ステイゴールドタンクが大嫌いなミオさんです。
いや、とんでもないですよ、そんな。僕、CK は好きなんですよ。ただ、人気するから嫌なだけです。
はい、じゃあ以上の、3人でまた始めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
いよいよ明日になって、迫ってまいりましたが、選挙ですけれども、
あ、はい、
投票行きますか。
もちろん。
村井さんは？
もちろん。
ちゃんとみんな行くんやね。
俺はもう競馬投票してる場合じゃないですよ。
でも実際どうなるんやろね。
このタイミングっていうのはどうなんでしょうね。
ねえ、終わってみればどっちだけみたいな感じでやるかもしれないですよね。
まあ競馬で言うと祭りだゴッホが勝つような感じですかね。
正直橋本さんには勝ってほしいですか。
あ、そういう話もするんですか。
よくあれですよね、あの人の前でしちゃいけない話っていうので、野球、政治、宗教をAKB、これ4つって言われてるじゃないですか。
まともやね。じゃあこのままバッサリいきましょうか。
当たり障りのないところ
で。了解でございます。
あ、別に僕、じゃあ今からもう投票する政党名言ってもいいですよ、全然。
それは問題ないですから
ね。もう僕も完全立憲政友会なので僕は。
分からへんって、さっきと違うよね。
もう、ヒロフミが好きなんで、僕は。原隆史ヒロフミ好きなんで、任せてくださいよ。
これ、ここで僕、ミオさんに振ったら、ミオさんのハードル高鳴るだけやで。
そうですね。僕は、じゃあ、影の組織を探して、革命を狙っていきます。
じゃあ、グダグダになってきたので、このまま阪神の方の解雇に入っていきます。
まとまり系競馬サロンエムラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、じゃあ、先週、解雇の方に入っていきます。阪神ジュベナイルフィリーズ、
はい、
勝ちましたのはローブ・ティサージュです。
はい、
で、2着3着はいりません。あ、3着はいります。まずじゃあローブ・ティサージュどうですか。
バッサリでした。
全く評価してませんでしたね。
まあ、僕もちょっと白三角一応売ってたんやけどもね。桜花賞に向けてどうですかね。
どうなんですか、あのタイプとしてはどうなんですか。 SK
です
か
ね。
S ですね。 OM よりシングスピール、
あれを見ると結構シングスピールの影響というか、あの好調期だった時の浅草田園みたいな感じで突き抜けてしまった感じだったんですけど、
割と上がりもかかりましたもんね。
はい、あの 1,2 着が結局サンデーの血が入ってないんですよね。
お
ー、なんで、上がりもかかったので、そういう、ちょっと、本流とは違うレースになったかなと。
なるほどね。
確かになんかこう、今までのスケールある感じのレースというよりかは、割と旧阪神ジュベナイルっぽい感じでしたよね。S 有利の。
そうですね。うちが残るっていうのもちょっとそういう感じで。
そんな中で、3着10番人気、単勝 44.5 倍の馬を、
うん、
この、収録では本命されてた、ブライトさん、うん、レッドセシリア。
どうも、こんにちは。レッドセシリア20丸って言ってました、放送では。
ちょっとびっくりしました、ね。
最終的にカラフルブラスターも20丸打ったんですけど。はい。
でも、この、なんていうんですか、力パワー系の競馬の中で、割と切れてる、ちょっと異端系の馬が、来れてるということ自体この馬の評価はしてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。うん。10キロ絞って打ちから刺してきましたね。ね、
うん。
これについては鮮度が生きたかなと。
そうですね。
思うんですけど、はい。
あれでも僕も
新馬組やっぱり一番人気一着っていうのが欲しいところですかね。
はいはい。
そうですね。そう今までに。
外れますけど、この馬を上げられてたっていうところに、ちょっと面目役のところありますよね。
そうですね。まあ、変えたんですけどね、20丸。
うん、うん、まあ、まあ、いいじゃないですか、とりあえずは。
一応、まあ、注目馬ということで。はい、
そうね。で、ミオさんが本命されたコレクターアイテムが4着。
はい。
どうですか？
ハマちゃん勝てないですね。
ちょっとでも位置取り下げすぎやね。
まあ、多少疲れもあったとは思うんですけど、
うんうん、
最後の伸びにやっぱり響いたみたいですかね。
でも、馬はやっぱり馬やね。で、5着に僕が本命にしてた、カラフルブラスタムなんですけども、一応いい足も見せてましたし、
位置取りが、
すごかった。
確かにそうね。うん、まあ出遅れたのあれやけども、
これ、ね、直線の手応えだけ、あ、直線っていうか、その、コーナー回った時の手応えだけ見たら、ああ、もう惨敗だなって思ったんですよ。すごい押してましたよね、和田さん。
うん、
でも、よく刺してきたなと思って。この辺はやっぱりマイル実績がなかったっていうのが、
ああ、
そのスピード競馬に対応してないっていう、
うん、
実績がなかったっていうところで。
そうだね。
上がりは1位ですからね。
はい、
あと、ちょっと一つ気になったのが、ここのところ、僕たち3人が、割と重めの評価をした馬っていうのが見事に来ていないということで。
そうですね。
イーシンフラッシュ。
フラッシュ。
ファイナルフォーム。
そして今回何でした？
カラフルブラッサム。
カラフルブラッサム。まあでも、擁護するようやけれども、やっぱ今回はちょっと異質な阪神ジベナリになりますよね。
まあ、格好の外回りになってからはそうですね。
僕は良かったかなと思いますけどね。
はい、まあまあ。僕もオープニングとかも流れてましたし、オープニング聞いた皆さんもちろん当然、すごい良かったと思います。
はい、まあだから来年の教訓としては、
うん、
こういうケースも少しは頭に入れておこうという。
うん、前走やっぱ逃げてると買いづらいですよね。うん、このサプライズに関しては。
そこ触れます？僕、この回一切触れんどうかなと思ったんですけど。
てか、黒船サプライズって名前がもうね、もうね、黒船サプライズって名前より僕たちサプライズしてますからね。想像以上に。
まあ買えないですね。
まあ買えないですね。
そうね。この理論やってる人間はまず2着馬は買えないですね。難しいですね。で、最後に一つ、このメンバーから大川勝馬出ますか？
僕は、あゆさんが面白いと思うんですけど。
ブライトさんは？
あ、僕は、出ない。出ない。出ないです。出ません。絶対。
僕は、一応、狙いたいのは、プリンセスジャックなんやけども、コレクターアイテムは今回は評価します。
うん。
うん。
まあ、ちょっとね、このメンバーたちが鮮度落ちてきてどうなるかっていうのはちょっと、
そうやね。
わからないところなんですけど。
今後何が出てくるかわからないからね。
はい。一つ気になったのは、人気してたのが、ハーツクライ3区だったり、タイガーメジャー3区だったり、
うん、
そういうサンデー2世種ボバの頼りなさっていうんですかね。ディープ3区もそうなんですけど。やっぱり、疲労がある状態でこういうタフなレースになると、 ちょっと、いまいち信用できないっていうとこですかね。
そうね。
確かに、1、2、3番人気全走1着なんですよね。
はい。あんまり、
はい。
普通のローテーションで、普通に構想してきた馬っていうのは疲労の方が大きく出てしまうのかなと。
そうですね。
はい。そんな感じです。
もう2着馬はいいですか？もう2着馬はいいですか？いいですね。
びっくりしました。
びっくりしましたね。
びっくりしました。拓也さんが何言ってるのかよくわかんなかったです。
違うやん、僕は触れんとこ言うたやんか。
まあまあまあまあ、まあまあまあ。そういうこともあります。
じゃあ、以上で開口の方を締め切らせていただきます。よろしいでしょうか？
はい。
OK です。それでは、この後、朝日杯フューチュリティステークスの方の予想に参りたいと思います。
おっす。はい。
はい、じゃあ改めまして、朝日杯フューチュリティステークスの方の、予想に入ってまいりたいと思います。金曜日も毎回そうなんですけども、段階で、一番人気が、1.1 倍ですか？
ちょっと見ますか？
はい、お願いします。
現在、JRA のホームページだと、1.2 ですね。
1.2 倍。1.2 倍で、走ってコディーノですか？
ぶっ、掘り込みましたね。
いや、別に僕は1080円でプラズマクラスターとか買ってないんで。本当に。
どんどん出てくる。
30万円もらって1080円でプラズマクラスターとか買ったこと覚えはないんで。いや、本当にやめてくださいよ。そういう、なんか言いがかりみたいなのは。僕たちはもうペニーホイッスルなんで、僕たちは。
そうですね。買うのはペニーホイッスルの方
です。ペニーホイッスルなんで、本当に。札幌1002で買おうと思ってるんで。
このまま買うと、漏れなく手数料かかりますんで。
買うたんびにつきますからね。
そうそうそうそうそう。
一回ずつ。
控除されてるのにさらに取るんですか。
誰か止めろや。もうええねん。はい、じゃあ改めまして、一番人気が、5番枠に入りました。男子は 1.2 倍、コディーノです。
はい。
2番人気は、9番、エイシントップで、よろしいでしょうか。で、3番人気が、これ何になってますか、3番人気は。
今のところはゴッドフリート。
ゴッドフリート。ほうほうほうほうほう。
はい、10.4 ですね。
10.4 ですか。はい。ちょっとじゃあ3番人気以下が分かれてるので、今回はじゃあ、コディーノとエイシントップの考察だけして、あとは皆さんの印の方で行きましょうか。
そうですね。
ですね。3番人気以下はちょっともう何がなるか分からないですもんね。じゃあ、それでは、コディーノの方から入っていきましょう。
はい。
さあ、この馬に大きな印を打たれている方は。
はいはいはい。
はい、ブラさん、印は、
余裕で20丸。
余裕で20丸。
はい。
うん。
ちなみに、ミオさんは、
もう、連軸っていう意味で、本命です。
20丸で。
はい。
はい。まあ、二人本命言ってるし、いいよね。僕じゃあ、黒三角にしておきます。
ああ。まだ2頭いるんですか。うん。
はい。じゃあ、お二人、この馬についての見解よろしくお願いします。
じゃあ僕、そんなに。
まあ、言うことないですけどね。軽く言っていいですか、じゃあ。
はい、いいですよ。全然 OK ですよ。
まあ、まず血統面から言うんですけど、キングカメハメハなんですけど、はい、このまま中山マイル強いです。単純に。
はははは。
はい、キングカメハメ中山マイル全然苦にしません。
あの、キングカメ自体のあれですね。
はい。で、あと、トースポ杯、二歳ステークスの組なんですけど、はい、こっから出てくる馬って、まあ基本的には相性いいんですが、まあ先行馬と差し馬で相性の良さがだいぶ異なりまして、こける馬っていうのは差し馬なんですよ。で、こけてない、構想してる馬は全部先行してるんです。なので、トースポ杯でしっかり先行できて、ただこれでいいのはまず大丈夫だと。
うん、
はい。で、これはもうローズキングダムとか、タガノ帝王とかはみんな先行してるんですよ。で、こけたタイプで言うと、まあ、リフトザウィングスとか、
はい。
はい。あと絶対大丈夫だと思ってた僕も本命打ってたんですけど、サダムパテックとかも、
うん、
まあ刺してきたパターン、馬ですよね。うん、はい。なんで、トースポ杯は先行してるのが必須なんで、
う
あと、まあ、ペールギュントとかもこけてましたけど。
うん。
はい。なんで、トースファイもしっかり先行してると。なので、短縮にも、まあまあ、大丈夫だろうと。で、この馬、ほ
ん
と、金亀サンデーで、どの要素も持った馬。で、500キロとかの馬だったら、多分 L とか S とかによると思うんですが、
はいはいはいはい。
470キロで、ちゃんと、馬体重的には C もある要素もある、あって、
うん、
で、前走の内容はすごい C を感じた内容だったんで、も
う
この馬、本当にバランスが良くて、
うん。
布石もしっかりしてる。
うんうん。
ラジオ日経とか来るよりこっちでもう取りに来たな。藤沢球場取りに来たなって感じですよね。
うんうんうん。
はい。なので、これはもう 1.2 だろうが 1.1 だろうが 1.0 だろうが何だろうが1着です。
堅軸ですね。
はい。
みおさんは？
いや、もう特に。
そんな感じですよね。
まあ、一つ気になるとすれば、非今回の1800ばっかり使ってますんで、
うんうんうん、
マイルに変わってしっかり勝ち切れるかっていうところが、今回一応、試金石っていうところですかね。
連から離れることはないことですね。
あるいはっていう可能性があるとしたらそこぐらいですかね。はい。極端に摩擦の強いレースはどうかっていう部分がありますので、不安があるとしたらその程度です。
わかりました。はい、じゃあ、コディーノに関しては3人ともが本命ということでよろしいですか？
あれ？あれ、俺難聴があるのかな？
ちょっと。
難聴かもしれないな、最近。
めっちゃ今の意見で丸め込まれてんねんけど、僕。
語ってない方が一人いらっしゃったと思うんです
いや、能力はもう多分残念だと思います。
はい。
うん。ただ、丸っきり被る同じようなタイプのものがもう一頭おるんで、人気を、考慮するのであれば、僕そっちの方にちょっと触手を伸ばしたというだけで、うん、で、ブログ的にはおそらく、まあ、お二人多分本命かなと思ったんで、ちょっと一人ぐらいひねろうかなというので、評価は変わらないです。多分、普通に来ると思います。
うん、全員が重い印打って飛ばれても困りますんで。
すいません、今回は黒三角以下で、お願いします。
そしたら、2番人気で栄進トップの方行きましょうか。
はい。
はい、じゃあこの栄進トップに印を打たれてる方は、
うん。
はい。ご苦労様でした。
あ、一応打ってますよ、はい。黒三角打ってます、はいはい、黒三角。
黒三角で。
はい。
みおさんは？
すいません、浜ちゃん、ごめんなさい。切ります。
切ります。どこかへ僕も無印にしました。ちょっと危険やけどね。
どうでしょう。
うん。じゃあ、ブラシさんお願いします。
はい、これはもう、ストームキャットの連着機です。
あっさりやな。
って感じです、イメージとしては。
うん。
で、朝杯って今まで、2週目に行われた時なんですけど、
はいはいはい、はい。
は、もう本当に、連チャン期の SK とかでも全然来れるレースだったんですよね。
そうですね。
その名称ボーラーとか、コスモサンビームとか、
うん、うん。
まあ、大隅大道とか、
うん。
こうなんか、勢いのある SK？
はいはいはいはい。
っていうのはすごい相性良くて、
うん。
もうそのまま、例えばこのリズム、AC トップみたいなリズムだったらもうバンバン来るみたいな。特に内枠ですよね。
はいはい。
ただ、一周ずれてから、
うん、
割とスケールのある馬が勝つようになってきたんですよ。
うん、
今まではこう専用向きの SK みたいなのが有利だったんですけど、まあ、ローズキングダムであったりとか、まあ、グランプリボスも専用というよりかはマイルでもしっかり勝つような馬なんで、
うん、はいはい、
そういうしっかりした馬が勝つようにはなってるんで、
うんうん、
その辺では、まあ、前の高速、二周ぐらいの時の朝日杯の方が合ってる馬だとは思うんですけども、
うん、
ただ、今回あまりこうメンバー見渡した時に、あまりいい馬がいなくて、
うん、
そのコディーノ以外。
そこは言えてるよね。はい、
なので、まあ、前走確かに前残りで展開は向いたんですけども、
うん、
やっぱここは3連勝してるっていうのと、で SK、まあ、ストームキャットなんで SK だと思うんで、
はいはいはいはい。
で、まあ、母、父もアンブライドソングなんで、
うん、
アンブライドソングなんで、まあ、ある程度こう、まあ、支えはあるので、
うん、
抑えるというか、まあ、黒三角くらい打っていいかなと思いました。
皆さんは？
まあ、そうですね、そのリズムで押し切られるっていう可能性が、まあ、結構あるので、うん、まあ、怖いのは怖いんですけど、
うん、
まあ、その今言われた傾向にちょっと変化があるっていうところで、 あの、やっぱ専用でずっと買ってきてる、専用しか使ってないっていうのは、ずっと、精神的な部分で、あと、慶応杯組って、あの、最近よく構想してるんですけど、着てるのはほとんど差し馬なんですよね。そういう部分でもちょっとずれるかなっていうのがありますんで。
僕もね、もうほとんど見解は一緒です。メンバーレベルから考えたら、やっぱりこの馬が入ってこられても全然不思議はないです。ただ、コーディネートはどうしても引くので、こっちの方を何とかして削らんことにはというのがあったので、
はい、
そういうところで、ちょっとこう、なんていうか、目先を変えているレースが一つ欲しかったかなというのが、僕の見解ですね。
うん。
うん。そういうところですね。
はい。
よろしいでしょうか。
いい。
はい。
はい。そしたら、ちょっと重たい印で、出てないので、僕の本命だけ先に行きます。よろしいでしょうか。
どうぞどうぞ。
はい。じゃあ、6番のラブリーデイ。
おお。
これをちょっと本命に取りました。
なるほど。
うん。理由はまあ、今、キングカメハメハの子供で、まあ、サンデー系で、ちょっとダンスなので、安定感に欠けてる部分があるといえばあるんですけど、ノジギクステークス、新馬戦と1008を使ってきている。で、前走も、位置取りを変えずに1004のレースで、まあ、踏ん張って2着にしていると。
うん。
で、今回少し延長になるので、前回よりは動きやすいかなと。うん、まあ、中山に変わるんで、若干、東京よりは動きにくいのかもしれないですけども。で、そこで人気がまあ、ちょっと、実際つかめないところがあるんですけど、4番人気、5番人気っていうところなんやけれども、上が完全に抜けてしまっている人気なので、まあ乗りやすいといえば乗りやすいかなと。
そうですね、あんまり人気してないですね、うん。
で、まあ選手のローブティサージュとちょっとタイプは違いますけども、1008、1004で、また1006でみたいな、こういうのが意外に続いたりするのかな、もと。
はい。
うん。これを本命に取ってみました。
うん。
お二人の評価はいかがでございましょうか。
すごい迷ってるんですよね。
A 馬ですよね。
うん。少なくとも専用2着みたいなタイプじゃないと思うんで。もうちょっとスケールは感じますけど。
おそらく、専用でそれなりに走ったから、これ多分専用で、もうちょっと負けてたら、年末の方言ってたかもしれないですけどね。
ということで、僕はちょっと切ったんですけど。
僕はちょっと泣く泣く切ったんですけど、これでも気になってますね。だから、あわよくばもっとガーッと人気しちゃってほしいんですけど。
ちょっと、レースぶりをちょっと映像で見たんですけど、
はい。
同じキングカメハメハ隣のコディーノと比べると、ちょっと走りに力強さがないというか、L 質が強いかなっていうふうに見えたので、僕はちなみに、ハーツチがサンデーサイレンス以外のサンデー系守護馬、
うん。
富士奇跡とか、ハグネスタキオンとか、はいはい、もう、おおむね LK だと認識してるんですよ。特徴としては、もうほぼ、一様に LK だと認識してるんですけど、そういう意味で言うと、ラブリーデーも実績からは、非根幹であったり、ショート数であったり、スローペースっていうのに、しか経験してないので、そういう意味で言うと、マイルの G1 に向かうっていうのは、ちょっと、コディーノと比べるとマイナスの部分が大きいかなと思いましたんで、相手にはちょっと取れないかなと。
前走やっぱマイナス14ってのが気になるんですよね。で、激走ですよね、7番に。
激走ですね。
そこがちょっとだけ気になるんですよね、やっぱり。そこで、キリなんですよね。迷うんですが。
まあ、僕も本命はコディーノなんで、別に。あれなんですか
ね、ちょっと待
ってください。おい、こらちょっと、ちょっと。MC、ちょっと応募じゃないですか。
じゃあ分かりました。30万円くれるっつうと今本命書いても
らって。もうええ。
話つけておきます。
プレッシャーがほとんどコディーノに行くという僕の中では仮定なので、なんですか、その、まとまっているであり、エルスツである馬にとっては、例えドベーヌが乗っている金子さんの勝負服である、お父さん、キングカメハメハである、 で、まあ、ちょっと通な人であればポップコーンジャズのことも知ってる。普通ならそれなりに人気してもいいはずの馬なんですけれども、そんなに人気はしてないというので、まあ、乗りやすいかなというのはあったんで、まあ、確かに今言われたみたいにマイナス14の激走というのはやっぱり全然気になるし、これが2番人気なら底切りですけどね。そこですよね。そういうプレッシャーから外れるので、
うん、
で延長の方が流れがまあ少し遅くなって、前走よりは食うよりは楽になってるだろうという判断をしたんですけれどもね。
はい、
よろしいでございますか。
はい。
はい。
はい、じゃあ、ありです。
はい。そしたら、まだお三方とも、まあ僕もそうですけど、対抗が出てませんね。
はい。
そしたら、今回じゃあ、ミオさんから対抗いきましょうか。
僕は、対抗は、これ、タコヤさん本命かなと思ったんですけど、クラウンレガーロです。
クラウンレガーロ、はい。
はい。マイルのもう実績もありますし、あと、さっきは LK っていう意味でラブリーで否定したんですけど、
はいはいはい、はい。
同じ LK グラスワンダー3区なんですけど、クラウンレガールの場合はしっかりマイルに対応してるっていうことと、
はい。
あと、まあ、この時期に調子がいいっていう、いかにも2歳戦に向くタイプかなと。はい。で、ハーチチにミスプロ系が入っているっていうのも最近の傾向からは合ってると思いますんで、これは相手にはちょっと拾っておきたいなと。
なるほど、なるほど。
はい。
ちなみに、ブラシさんは印回ってますか？
対抗です、クラウンレガ
ー。
おー。対抗、対抗やね。
この馬はやっぱり、小倉見たときに、
はい。
すごい順応性高そうだなって、見えたんですよね。
はい。
で、デイリー杯でもしっかり2着来てるんで、
はい。
あ、やっぱりどんな競馬でもできるんだと思って、
うん。
はい。単純にこれは、なんていうんですか、どんな競馬でもできるっていう意味で、その安定感ですよね。
うん。
だよね。
勝ち切るのは、やっぱり、コディーノみたいな、こう、馬だとは思うんですが、
うん、
2着3着って考えたらやっぱりグラスアンダーっていう L とかっていうイメージよりはだいぶまとまりチックなものだと思いますよ、しっかり。
うん、そうですね。
そうか。
拓也さんは？
僕もね、直前までは対抗だったんです。
ん、はい、
あれ、
ね、白三角の一番上にしました。
おー、
は
い、
うん、見解は一緒です。コディーノは差し遅れた場合に残るであろうと思っているのが、S の強い、多分これが一番手だろうなと思ったんですね、
うん、
ただコディーノのおそらく格好の標的になるのがこれかなと思ったんですよ。
はいはい。
なのでノリさんからの標的で一番最初に潰されるのがこれなのかなと思ったので少し印を下げたんです。
うーん、展開ということですかね、展開面で、
うん、そうですね。まあ安定感もあるし、弱くはないと思うんですけどね。
はい。
ちょっと後ろに強すぎる馬が、多分、ほぼ直後ぐらいにいるだろうしね。
うん。なるほど。
少し評価を下げてみました。
うん。まあ、可愛がってください。
それが一番ないけどね。
ノリさん、お願いします。
これ、それではもうほとんど印出ました。あとは僕の対抗だけですね。
はい。
対抗わかります？
当てるしかないですね、これは。
よく似てる馬です。クラウンレガーロに。あ、よく似てるのかな？よく似てはいないか。でも戦績はよく似てますね。
戦績似てるんですか？
はい。
お隣さんですか？
まさか。
違います。
テイムイナズムですか？
違います。
あれ？
え？
ちょっと外目の枠ですけどね。
ん？
フラムドグロワルですか？
違います。
岡田総帥の一番手ですか？
そうです。
まさかの。
意外な。
そうです。ちょっと意外なところで考えてたのが、マイネル・エテルネル。
はい。これしかし、前行かないですか？
外枠なんで、多分、コディーノよりは少し後ろにおるかなと思ってるんですけど。
うん。理由としては、
これ、SK でいいですか？ LK ですか？
僕はまとまりだと思ってるんですけど。
まとまり。
はい。
玉ゆずっていうのが、
ね、まとまりっぽいですか？
サンプルはほとんどないですけど。
この、まあ、玉ゆずでしたっけ？
はい。
そうです、そうです。
これ、ガルチに濡れ衣服なんですよ。
ああ、
なんで、まとまりにまとまりなんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
新馬戦で戦2を、逃げてハイペースでぶっちぎり。
うん。
で、2戦目の小倉2歳ステークス、
まあ、ペース的にはコンマ5秒ほど、まあ、当然重賞なんで速くなるんですけども、控えて1着この時の2着馬がクラウンレガールですよね。
はい、このレースは評価してますね。
ですよね。で、はい、その後に延長で人気になりながらもそれなりに踏ん張ったと。
はい。
で、前走、逃げて、まあ、惨敗というほどの着差では負けてないけども、まあまあ負けてますと。
はい。で、いかがでしょう。
うん、次の戦力の延長に向けて、こういう馬を活性させるのには、前に行って逃げて、少し垂れさせてというのは、いいんじゃないかなと思うんで、能力は示せるはずなので、
はい。
ただ、その、まあ、外枠、大きく引っかかるところだと思うんですけど、
うん、
クラウンレガーロとそんなに差がないレースをしているんであれば、人気の面から考えてもこっちの方が面白いかなと。
うん。
うん。おっとっと。
いえいえ。前走これペースとしてはスローだと思うんですけど。
スローです。スローです。
それで逃げて凡走っていうのはこれはどういう評価になるんですかね。いや、
あのね、基本的に。
はい、
合わないレースはしてると思うんですよ。
うん。
うん。スローペースで、まあまあ逃げてしまったっていう形ですけども、これもうちょっとバッと行ってくれて、惨敗してるんであれば普通の馬でもよかったんですけど、自分の合わないペースで逃げてるんで、
うん、
このレースに関しては、レース自体の疲労は少ないかもしれないですけども、この馬としての、ストレスで疲労というのは感じてたと思うんですね。
うん。
で今回はもう少しペースも上がるだろうし、この馬にしては多分乗りやすくなるかなと思ったんで。
ペースが締まって、条件が
向くと、うん。だらだらしたレースに向かないタイプかなと思ったんで。
S が強いっていうことになりますね。
僕はね、どっちかといえば、ちょっと S の少し勝ってる系の馬かなと思ってたので。
はい。そういう意味ではちょっと絞ってきてほしいですかね。ちょっと太めでプラスプラスで来てますんで、
うん、
ちょっと疲労が出てるのかもしれないですね。ちょっと前走なんか輸送してプラス4キロですんで、
うん、
ちょっとそういう意味ではきっちり絞ってきた方が、
うん、
まあ、マイルに強い西園厩舎ですし
、うん、僕もこれまとまりなんで逃げは合ってないかったと思いますよ、
うん、
まあ S って評価だったらちょっとわかんないですけど、一応僕的には前走は逃げ時代合ってないんだなって思ったんですけど、ただあのペースなんで、
うん、
もうちょっと残ってほしかったっていうのがまあ、やっぱり本音ですよね。
うん、
あとやっぱり朝日杯自体がリズム重賞なんで、
うん、
巻き返した馬っていうのはやっぱり展開向かなかった毎年レコルトぐらいですよね。KO 杯からだと。
基本でもほとんどいないですよね。
全くいないです。大体2着以内から来るんで、
去年のマイネルロブストはミチュアルで凡走ですよね。
うんですもんね。
ちょっとそういう意味では理由がちょっと少ないのかなという、
うん、
ところ、足りないからっていうところですかね。
ちょっと意外なとこ来たなと。
一生懸命クラウンレガールに似た馬を探したんですよ。
これ小馬戦でみんなストレス持ってるっていう状態だったら、ありな狙いだと思うんですが、
うん、
2歳戦って特殊性考えると、やっぱ前走発着っていうのはちょっと厳しいかなと思うんですよね。
やっぱり黒船サプライズが来るような2歳戦ですからね。
やばい、持病が。
あ、失礼しました。
自然気境が。胸が痛い。
まあ、はい。そんなところでいいんじゃないでしょうか。
そうですね。いいと思います。
気を落とさないでください。
いやいや、そういうわけじゃないんだけど、僕は、まあ、二人は多分、個人の高い評価をすると思ってたので、
はい、
少し変化球でいこうと初めから思ったんですね。
はい。
うん。で、その中で、その本命であったり、対抗であったりってしようと思ったクラウンレガールを、やっぱり、ちょっとこう、あまりにも、ちょっと表に出てきたかなと思ったんで、
うん、
うん、これがねずっと隠れてくれてたらいいんですけど、調教も抜群だったでしょ、このまま。
ちょっと待ってないですけ
ど、うん、だったらテイムになるまでもええやんけと思ったんですけど、
あ、抑えます。 じゃあ、ズマは白三角です。
じゃあ、こっちにしようかな。
それこそ巻き返しっていう意味ではいいローテーションを刻んでると。
断地ですしね。巻き返しっていう意味では断地威力ですよね。
うん。
一番人気から。
スターエルドラード、唯一10着いから巻き返しますけど、断地です。父親。
なんでそのテンションで前に寝れてるにも言うてくれへんの？
いや、やっぱり、ローテーションっていう意味では、同じ2層使ってますけど、
うん。
やっぱり、いい成績刻んでるなっていうのはやっぱこっちかなと。
まあ一応勝ってますもんね。
はい。マイル実績2勝してますし。
うん、
あと、これ新種ボバのブラックタイトルなんですけど。
はい。
あの、朝日杯って、そういう、新種ボバですとか、
うん、
丸貝ですとか、そういう、ちょっと、主流とは違う、鮮度のある種ボバとかが強いっていう傾向もありますんで。
うん、
そうですね。これはちょっと、はい。ぜひとも押さえておきたいですね。
じゃあ、ミオさんが、ジョイさんと以外に押さえておきたいのが、TM イナズマですね。
はい。
村井さん、なんかあと1頭いますか？
あ、フラムドグロワール。
フラムドグロワール、はい。
一応、抑えます。
はい。
まあ、一応、マイル実績もあるんで。
はい。
まあ、短縮の布石も打ったんで、一応短縮ショッカーなんで。
ああ、そうですね。
で、ウィリアムズってことで。で、リズムも崩れてないんで、買います。
はい。
はい。
わかりました。じゃあ、またちょっと非難浴びるかもしれないですけども、僕ももう1頭おすすめを、おすすめというか、評価をしている馬を上げておいていいですか？
はい。
T ハーフを。
お
お。うん。
マイル実績も、中距離実績も何にもない馬ですけども、おそらく後ろからになると思います。
うん。そうですね。
で、これだけ S がちょっと強そうな馬なので、
うん。
ハマった時に3ぐらいに突っ込んでくるかなという、
うん。
感じで見てます。
全然あると思います。
うん。
レオアクティブみたいな感じで、まあ、ためにためて、
うん、そうですね、うん、
ガンって感じで直線だけみたいな競馬で面白いと思いますよ。
あの、まあ、確かにエースが強くて、あの、短距離に偏ってるんですけど、それにしては着順はしっかりまとめてきてるっていうところが、うん、あの、結構対応してもおかしくないようには見えますよ、ね。
まあ、まとまり系なんで、この人気落ちはね、
うん、
面白いと思うんですけど、目的にはもうちょっと人気落ちてほしかったですね。わかんないですけど。
意外に、やっぱり意外に人気してますよね。
ちょっと見えちゃってますよね。
そうですね。それ
5番人気、6番人気ぐらいだったと思いますんで。
やっぱそれもちょっと気に食わんといえば気に食わんねんけどもね。はい、
やっぱ団地比のやっぱ魅力って言ったら距離実績なしの人気急落ですよね。
うん。
そういう意味ではこの馬がすごい10とか11とかってなってきたら面白いと思ったんですが、
うん、
5、6ぐらいなんでまだ。前走もちょっとしっかり短縮決めすぎちゃったかなと思ったんで、これはちょっと迷ったんですけど、まあ切りますね。
こんなところでよろしいでしょうか。
はい。僕は特にそれ以上
は。はい、僕も。
というか、印打ったの3頭なんですけど。
僕も4頭。
そしたら、ちょっとおさらいをしておきましょう。ブレスさんが、本命がコディーノ。
はい。
で、対抗が
クラウンレガード。
クラウンレガードですね。で、黒三角がエイシントップ。
はい。
うん、
で、白さんがフラムド、フラムドクロワールです。
はい。はい、で、ミ、う、オ、ん、さんが本命コディーノで、はい、対抗がクラウンレガーノ。
はい、同じく
ですね。で、
抑えに TM ですね。
抑えに TM だけですね。
はい。
ミオさんはもうこの3頭でいいですか？
ちょっと今のところ、他には、はい。
そうですね。
見当たらないです。
はい。で、僕が、本命が、走ってコディーノ。
はい。
で、
本命
本命がラブリーデイ。
はい。
はい。
はい。まあ僕こういう買い方するなら個人の切ってもいいんやけどね、本当は。ラブリーデイからの本命ならば、多少手広く言ってもいいですよね。
はい。うん、
それこそコディーノの着順次第では、配当どうなることやらって感じで。
ということで、よろしいでしょうか。
はい、OK ですよ。
はい。
だから僕はもうコディーノ20丸単勝買うんで。
はい。
あの、まあ、敵中は。
敵中は 100% なんで、もうこれで。
これでもう、めでたく。
敵中実績、エムラジ様敵中。デカデカと出してもらっていいですよ。
そうやって、はい、これ
皆さんが三連服とか生まれるとかで外しても僕は単勝買ってるんで、はい、100円買うんで、100円を120円にしてやろうかと思って。
今なら金利が 20% つきます。
そうなんですよ、これかけるごとにね、どんどんつきますしね、手数料が。
マイナスですね。
マイナスになっちゃいました。
エテルネルで叩かれるまでもう疲労困憊やわ俺が。
いや全然叩いてないです。全然叩いてはない
です。意見の相違ですから。
そうです。
もう自走凡走確定やわ僕も。
いやいや。まあでも景気よく、いやいやいや、これで気分よく有馬記念。
有馬記念もこれで王権ブルースリーに褒めよったるわ。
あ、それは叩きますじゃん。
いいんですかね。
これもうなだれ込みでエンディングですか？
エンディングでいきましょうか。
もう、はい。先週の続きいきますか？
一つでもね、いや、また言うと叩かれる。
なんでそんな、エテル出るからそんなにちょっと凹んでるじゃん。
そんな、まとまり系ですからね、そんな、対立構造はないですよ。
バランスいいです、SCL で。
分裂はしてないです。
さっき、ミオさんと話してたんですけど、
はい。
新山記念は脇のブレイブで決まりじゃねえかっていう話をしてたんですよ。
そうです、そうです。
一応僕が、桔梗ステークス逃げてから、くるみ賞でしっかり控えて勝ったってところがいいなと思ったんですよ。これ、しかもペース落ちてるんですよ。
はい、
ペース落ちてたら普通逃げちゃうじゃないですか。位置取り的に考えたら。なので、ペース2秒ぐらい落ちてるんですけど、さらに控えたんですよね。
うん、
にもかかわらず足をしっかり使って勝ったんですよ。なので、よく言われるのが、延長の差し馬って良くないって言うか、
良くないですね。言いますね。
はい、なので、ペース落ちの差し馬って基本的には厳しいんですけど、なので、そういうところでもしっかり勝ったってところ評価して、
うん、
まあ、朝日杯はちょっとメンバー的に厳しいかなってことで、次の新山記念なんじゃないかなっていう。これ、内枠引いたらいいんじゃないかなって。マイネルラブが CK 志望馬なんで。
今回厳しいですか？
今回はちょっと厳しいかな。マイル実績ないんで。朝日杯で一応マイル経験させておいてからの新山記念。
これ、ここでこんだけ言うてて、来られたら痛いですよ。
ないです。大丈夫です。ないんで。
ちょっと。
これこそ人気ないでしょ？
487.6 倍ですね、今。
さん来たら、ベント買いまして。買いまして。
音が悪いから。いや、ちょっと、坂のこととか、専用しか経験してないっていうところで、今回はちょっと、っていう感じですかね。
新山記念ってまた。
いかにも、そういうとこが合いそうな。
さっきミオさんよ。ミオさんが言ってたんですけど、新山記念。ね、うん、ダブルベッジ？
はい。
おお。
あれもマイネルラブ。で、母父、確かあれはロベルト系じゃなかったですかね。うん。ちょっと注目です。
なるほどね。そしたら、第2回言っときましょうか。
川柳。
はい、じゃあ、ご好評いただいてます。第2回、拓也の競馬川柳。
はい。
よろしいでございますか？
はい。
はい。
受けて立ちます。
では行きます。
はい。
秋競馬、私の財布、茜色。
お、ちょっといいんじゃないですか？
いや、綺麗にまとめた？
結構、おしゃれな感じでしたね。
ちょっと可愛く言ってみますか。
今のタブトンが。
ダブルとか待ってるんじゃないですか。横綱が負けたことで。ふざけんなと。
まあ内容は寂しいんだけどね。
悲哀が、ね、その枯葉色とその感じがちょっと、いい感じだったかなと。散っていく感じが。
これは残しておいてください。
これは、普通に良かったんであんまり反応良くないかもしれないです。
はい。
受けとしてはどうなのかなって感じですか？